ハレルヤ、おはようございます。今日は寒いのでまた雪が降って教会に来るの大変かなと心配しておりましたけども、このような幸いな日曜日が与えられて、感謝しております。昨日朝家内とこ、病院に行くときに大山田ニュータウンの坂を越えたら鈴鹿の七つの山々がパッとこうね、パノラマのようにパッと前に、見えてきました。見渡せば鈴鹿連山雪化粧、まさにこのそんな感じで、綺麗な鈴鹿の山々を雪化粧した山々を本当に目の当たりに見て、ある意味で神様の創造の宮だというのをね、感謝したいであります。家内のことも少し、報告する必要があるかと思いますが、12月の半ばに赴任しまして、1月丸1ヶ月、そして2月今週の終わり金曜日にとりあえず今入院している稲目総合病院を退院することになりました。皆様のお祈りを感謝しております。重いギブスは痛みと、それから足ポンポンに腫れていた時でどうなるかなと思っておりましたけど、手術をしないということに決まりましたが、その後、治療を続けていただきまして、まずロケットの第一弾が上がって、これから2弾3弾長い戦いになると思うんですけど、本当に皆様のお祈りとまた心遣いと本当に感謝しております。これからぼちぼち一緒に助けていただいて、少しマシになるかなと、車椅子の生活は当分の間ずっと続けないといけないと思っております。どうぞ引き続いてお祈りの方よろしくお願いします。で、今週の金曜日から介護保険の関係でよもぎというところにショートステイで約1ヶ月とりあえず、そこに入ることになっております。引き続いてまたお祈りをしていただければ感謝であります。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。兄弟姉妹それぞれこの寒い時、インフルエンザが猛威を振るっている時に、こうして健康が支えられて礼拝が守れますことを感謝いたします。それぞれ家庭の中に、またお勤めしているその場所に、いろんなところでいろんな問題もあるかと思いますけれども、あなた様が兄弟姉妹の身の回りを霊的にも健康的にもいろんな意味において守って支えてくださいますように、今日こう言って遠くから近くから礼拝に集まってまいりました一人一人を祝福してください。お願いします。皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、マルコの福音書の4章の35節から41節を佐藤真理子姉妹に読んでいただきました。私は、再三このところで申し上げて、いるわけですけれども、生まれは山育ち、もう本当に山深いところで、多分今日なんか兵庫県の北部から中部は大雪だというふうに報道されておりますので、すっぽり雪に埋もれているんじゃないかなと思いますけど、山で、育ちましたので、海とか湖とかそういうのはね、もう本当に大きくなって社会見学で連れて行ってもらって琵琶湖を初めて、見たとかね、そんなふうな、状態で 海とか湖とかそういうことのなんか思い出深い経験はあんまりなかったんですよね。で、もうだいぶ結婚して子供たちも大きくなった頃、私と家内でいっぺん富士山を朝から晩まで赤く眺めたいのでと言って、ささやかな旅行に行くことになりました。で、東名高速でだといい天気を選んで、もうこれ以上いい日はないという日を選んで、安宿ではありましたけど予約しておいて、伊豆半島の土肥温泉ね、土肥温泉に、西海岸のね、そこに宿を取って、富士山を赤く眺めたいという思いがありましたので、旅行に行きました。で、いい天気でしたし、昔の東名高速をですね、走りまして、沼津インターで、出て、そして一般道に入って伊豆半島の西側を回って土肥温泉の宿屋に、着きました。これで、まずちょうど夕方着いたのは夕方でありました。で、荷物を下ろして、私は、歩くのを趣味としておりますので、とにかく風呂にも入らず何もせんと、とにかく荷物を下ろして、とにかく周りを散歩に出かけました。その日はものすごいいい天気でしたので、多分泊まった宿のそばの浜辺とかね、そこも穏やかな感じでいい感じじゃないかなというイメージで、泊まったんですね。で、散歩に出かけてびっくりしました。もうね、その予約してたホテルの入り江のようになってたんですけど、もうね、夕方ブワーッとこの波が、いい天気なのに波がね、ブワーッとこうしてるんですね。ああいう光景は私はそれほど海の経験がなかったもんですから、もう初めてで、うわ、こんな風に海というのは変わるのかと、こんなに天気の日でもこんな風になるのかってい う経験をして、自然の偉大さっていうのをね、知ったんですけれども、今日はですね、マルコの4章の35節の湖、ガヤエコのですね、この湖で、大きな嵐に弟子たちが遭遇したというところでありますので、これはもう本当に、その私が経験したのは まるでもう比較にならない、ものすごい恐ろしいような、大きな嵐に遭遇した、それが今日の場所であります。で、ガリラヤ湖というのはしばしば突然嵐になるので有名だったと言われております。なぜこれ、弟子は漁師上がりですから、プロですから、海とか、ね、自然の状態に関してはもう知り尽くしている彼らが遭遇したこの嵐がよほど恐ろしいことだったのでしょうか。この聖書ではですね、激しい突風が起こり船は波をかぶって水でいっぱいになったとありますから、よほどの激しい嵐が襲ったということが想像できます。で、聖書はこのことをね、ここに載せているわけですけれども、ある人は、ある聖書の仲介者なんかは、これはこういうこの激しい嵐を描くことによってシンボリックに象徴的に人生にはこんな嵐があるんだよということをシンボリックに教えるために 書かれているんだというような聖書を解釈する仲介する学者もあります。これ実際に起こったかどうかわからんけど、こういうようなことによって、象徴的な出来事で、そこから我々が道徳的に学ぶことは何であるか、それが教えようとしているんだというふうに言う学者もないわけではありません。でもこれはね、本当に作り話とか象徴とかそういうことじゃなくて、本当に弟子たちが遭遇した恐ろしい嵐でありました。なぜベツレヘムの馬小屋に人間赤ちゃんとなってお生まれになったこの世界に介入なさったね、イエス様はこのような嵐が起こってもそれをもうどっぷり受け止めて、その中にご自身を中にね、おられた、その中におられた。だからこれはそんな象徴とか、そんなことではなくて、本当にベツレヘムの馬小屋に介入なさ、歴史の中に飛び込んでこられたイエス様がこのような出来事の中に放り込まれたとしてもなんだ不思議ではありません。このような出来事を通して人間が絶望的になる時にも我々はどうしたらよいのかということをね、教えてくれる絶好の場所ではないかなと思います。で、私はこの箇所を学ばすときに、イエス、ここね、どんなふうに書いてあるかと言いますと、ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして行ったと書いてあります。神様は天地万物を作って支配しておられるんだったら、イエスが神様であったら、その自然の状態をね、起こらないように、あるいは起こってもすぐ収まってしまうようにすべきではないか。神様はこの自然の法則を変えてでも介入されるんじゃないか、いや介入すべきではないか、こんなふうに、まあ多くの人は考えるかもしれませんね。まあ、ここの教会がそもそも誕生したのは伊勢湾台風という大きな災害を通して誕生したわけですけれども、皆さんがですね、伊勢湾台風がいかにすごい台風であったかということは、もうその経験者も経験しておられない方も誰でも、何か台風の時に例に出されるのは、昔伊勢湾台風ではこうだったということがよく言われて、伊勢湾台風の一つの目安にされておりますね。確かに伊勢湾台風は大きな台風でありました。私はまだ進学校の1年生で、入ったばっかりでまだあんまりよくわからない頃でありましたけど、秋9月に伊勢湾台風が襲ってきました。その時私は大阪の進学校の1年生で、伊勢湾、この東海地方の災害がどれほどすごいものかというのは後で知ったんですけれども、関西に住んで皆さんがキャンプ場にね、行かれると思うんだけど、大阪の阪急沿線の池田っていう駅からバスが、その当時今も出てるかどうか知りませんけど、ゴルフ橋というそこまでバスが出てたんですよね。で、それに乗ってよくキャンプ場に、行ったもんです。で、伊勢湾台風が襲った次の朝、うわーすごい台風やったなということで、新学生が野瀬川キャンプ場のところに、ね、私ともう一人ぐらいいたでしょうか、野瀬川キャンプ場見てこいって言われて、見に行きました。 そしたらもちろんバスが走ってません。大阪でもすごいことで、そしてあの川沿いの野瀬川べりの川沿いにバスや自動車は通りますけど、あの川沿いのですね道がとにかくもうウォーッと掘れてね、もちろんバスは走らない、ね、車も走れない、ウォーッと描かれてずっとそのキャンプ場に至る道がですね完全にもう通れなくなってるんですね。もうそれぐらい、ひどい、関西でも大きな被害が出たものでありました。もちろん東海地方は、もう言うに及ばずであります。何千人という方が亡くなられ、そして、私たちは、新学生でキリスト教奉仕団の一員で桑名市に使わされて、桑名市のまだ市民病院ができてない時の桑名伝染病院というのがあったんですけど、干拓地ですね、城南干拓の方にあったんですけど、そこにその城南干拓の整理作業をすることになりました。まあ病気うつらないかな、怖い病気がうつったら嫌だなと思いながらその清掃作業をしたことを思っております。もちろん、桑名に住んでおられた方は本当にひどい被害に遭われたわけですけれども、まあ、その台風ですね、もう日本はもう伊山台風をはじめとする災害は次から次へと起こってますよね。神様がおられるんだったらなんで台風なんか起こすんだと、台風やめさせたらどうかっていうふうにある人は考えるかもしれません。でも日本は災害大国で、台風だけではなくて津波もすごいですね。地震と津波ですね。阪神大震災の時に、うわ今日の地震がすごかったなと思って、もう家内と二人でもうどんなこの揺れにびっくりして、そして、テレビをつけたら関西地方ですね、神戸を中心した、大被害を映してました。あるいは東北の大震災の時には、出かけて昼から帰ってきましたら、テレビのスイッチを入れましたら仙台空港が、津波が襲ってきて、仙台空港の駐車場の車がうらっと流されて、もうそれが私の目に入った第一歩でありました。台風、地震、津波、もう自然の秩序を破壊する、そのようなことがもう日本人だったらどうすることもできないですね。どうすることもできないです。この聖書を読んでてね、もしイエス様が神様だったら、その自然の秩序を破壊してるね、そういうことですね。神様が自然の秩序を破壊しよう、自然の法則を破ってね、いろんな法則、もう地下のマグマゾとかいろんなこと、あるいは御嶽山の噴火がボーンと急に噴火して大勢の人が犠牲者になりましたけど、神様がおられたら地震も揺すらないように、あるいは噴火もないように、台風も襲ってこないようにすべきじゃないか。朝から晩まで年がら年中パラダイスみたいな、そんな風にすべきではないか、そんな風に言う人もあるかもしれません。神様が偉大な力を持っておられるわけですけれども、でも聖書はね、そういうようなことが、神様が偉大な力を持っておられるとしても、そのことによって自然の法則を変えてしまうとか、地震もないように、台風もないように、噴火もないように、津波もないように、そういうふうにしようというのは神の御心ではないと。自然の法則の中でたまたまそういうことが起こるので、我々弱い人間はもうあれよあれよと 言うしかないですよね。もう自然の偉大な力の前にはひれ伏して主よ助けたまえ憐れみたまえと叫ぶ以外にないと思うんですね。で今日のこのマルコの福音書の4章ではね、夕方になって向こう岸へ渡ろうと言われ、そして弟子たちは船に三艘を連れ立って船に乗っておられるのでイエスを連れした。他の船もイエスについていた。イエス様激しい伝道の疲れもあったんでしょうか、群衆から離れて、そして、船に乗られたようですね。船に避難されたようですね。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。これもガリラヤ湖の試練の法則の中で起こった出来事です。イエス様は甘んじてそれをお受けになりました。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。何のことはない。イエス様はその嵐の中でただもう黙って眠っておられた。大電磁石として眠っておられた。この嵐ということを考えてみましても、聖書ではね、そういうような試練の法則だとか、あるいは試練の災害だとか、そんなことをですね、どんなふうに、見てるのかなということを一箇所ちょっと見たいと思います。使徒行伝の27章、使徒行伝、使徒行伝の27章の14節。27章14節。ちょっとね、その前9節あたりからちょっと読んでみます。かなりの、27章9節。日数が経過しており、断食の季節も既に過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ティーニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時ばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないで、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、三日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしている。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方、私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お伝えします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主、私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。 恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ず会談の前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。そうです、皆さん自然の法則に介入して自然の法則を変えようというのは神の御心ではありません。神様は自然の法則を作った結果ね、地震があり津波がありいろんな災害が起こるかもしれないけども、でもそれだからといって全部ない楽園みたいなね、もうそういう世界が来るというふうには神様は考えておられない。だからこの場合でも嵐があったし、有楽論という嵐もあったし、そしてパウロたちはもうほんまに、死にそうになるほどの目にあった。みんな掘り出されてもう生きるか死ぬかわからないようなそういう状態になりました。でもね、それでもあなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけですとこう言ってますね。でありますので、今日マルコの福音書を通してもね、そういうような出来事の中にもね、象徴とかそんなんじゃなくて、我々は本当にそういうようなものに翻弄されるんだけど、そういう翻弄の中にあって神様が何を私たちに教えようとされるのかということを学ぶ必要があるんじゃないかと思うんですね。まずイエス様がそういうふうに眠っておられた。イエス様が眠っておられた。弟子たちはですね、慌てふためいているのに友の方で枕をして眠っておられた。なんでイエス様早く起きて弟子たちを励ましてくれたらいいのにと、そういうふうに思いますけど、なぜかイエス様はそうしなかった。眠っておられた、眠り続けておられた。そして彼ら弟子たちが叫んだことは何であったかというと、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。まあここにですね、嵐に翻弄される弟子たちの姿がはっきり書いてありますね。私がその弟子の一員で、あるいはその船に乗っていたとしたら、おそらく同じことを言ったと思います。先生、先生ともあろう者がどうしてこのままほっとくんですか。こんな出来事、こんな状態をどうして見放すんですかと叫んだに違いないと思う。皆さんもどうでしょうか。皆さんもこの船に乗っていたら同じことを言うのではないでしょうか。イエス様はそれに対して湖に黙れ、沈まれ、ついにね、ついに最後に登場して黙れ、沈まれと言われたんですね。起承転結、起承転結の天のとこでやっとねイエス様が登場されたんですね。役者もね、もうドラマがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃになって、最後のところで一番の主役が、あるいはヒーローが登場して解決するわけですよね。たかだかそんな芝居でも映画でもドラマでもそうなってますよね。イエス様は黙れ、沈まれとついに最後に腰を上げられたわけです。そしてこう言われました。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。ここで私たちにですね問われてるのは、お前たちはこれほど親しく私と お付き合いして私から学んでんのに、どうしてこんなことがわからないのか、こんな目に遭うのか、お前たちの信仰が一体どうなってるんだとイエス様は問いかけられました。ですから私たちは今日ですね、私自身もここで覚えるのは、一体信仰がないのはという、その信仰ですね、こういうような状態の中で翻弄されている、そういう状態の中で自分が今持っている信仰というのは一体どんな信仰なのかということが問われていると思うんですね。こんな試練にあって、こんな出来事にあって、右往左往している自分の弱い信仰というのは一体何なのかな、自分というのは何というダメな人間なのかなということがイエス様から問いかけられていると思うんですね。でもその時にこう書いてあります。彼らは大きな恐怖に包まれ互いに言った。風や湖が言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。これです、皆さん、今日ですね、私たちが覚えなければならないのは、お前たちの信仰はどうなんだ。おそらく私も含めてもう不安で心配で動揺して困りきってると思うんですね。お前の信仰は一体何なんだとこう聞かれてるんですね。その時に風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。動揺してる、疑ってる、心配してる、そういう自分を認めます。もう本当に認めます。でもここにもう一つのね、大事なポイントですね。それは認めます。でもこの物語の最後の一番大事なレッスンというのは、一体この方はどういう方なのだろう。まあ、人生のいろんな出来事の中で、人生の狭間の中でね、私たちはいろんな出来事に遭遇してがっかりしたり失敗したり、不安になったり、ああもうどうなるだろうと、こういうふうになると思います。でもそこでこの箇所が教えているの、一体この方はどういう、黙れ静まれですね、黙れ静まれ、これがイエス様の大事な言葉です。風を叱りつけて黙れ静まれ、お前たちはどんな信仰なんだ、こう言われ、一体この方はどういう方なんだろうか。最後に弟子たちが到達した信仰の、まあ、奥義といいましょうか、信仰の大事なポイントというのはね、一体このことをなさるイエス様というのは一体どういう方なのか、ここに至るときに私はこの物語の大切なレッスンを学んだことになるんじゃないかと思うんです。この方はこれからいろんな出来事に、はい、そして我が神我が神、どうして私をお捨てになったんですかと叫んで十字架につけられたわけです。でも十字架につけられたことによって万事休すではなくて、3日目によみがえって勝利を遂げられたわけです。死に対する、あるいはこの試練界に対する、全てのものに対する勝利を、黙れ静まれという権威を持っておられることを示され、全てのものに打ち勝って勝利を得られたわけです。ですから私たちの人生でこのような嵐のこともありましょう、いろんな人間関係のいろんな問題もありましょう、いろんな出来事に遭遇して うざげるとかそういうようなこともありましょう。信仰がないのはどうしたことだとついつい言われるような状況に追い込まれることもありましょう。でも最終的には一体この方はどうなんだろうか、いろんな問題からいろんな苦しみからいろんな悩みから出ることから我々を贖い出して、そして十字架によって完全な勝利を遂げられ、復活によって全てのものに勝利された、そのお方により頼みなさい。この時はですね、彼らもただ嵐恐ろしさで右往左往しているわけですけど、このお方は私のもとに来なさい、全ての人のもの重に負うもの我何時らも休ませんと言われた、その方のもとに来るように、人生を預けるようにと招いておられるのではないでしょうか。長い人生を生きてきて、さまざまなことを経験させてもらいました。でも一体この方はどういう方なのだろうと、弟子たちが到達したその信仰の奥義といいましょうかね、教授に、あ、このお方、このお方が私の救い主なんだ、このお方が私を守ってくださるんだ、このお方がピンチの時にも支えてくださるんだ、そんなふうにですね、私たちの信仰が導かれたら感謝だと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。恐ろしい嵐に遭遇した弟子たち、この葉の世に揺れる船の中で死にそうな体験をした彼ら、一方イエス様は何事もないかのように眠っておられたと書いてある。でも最後にこの方、一体この方はどんな方なのだろう、どんなすごい方なのだろうかというところに彼らの信仰が至ったのではないかと思います。神よ、どうぞ私たちも一体この方はどんな方なんだろうか、そのようなところに信仰の結論が導かれるように助けてください。お願いします。どうぞイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。